キノコル FM は技術分野、キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略について話すことで、シニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的にしたポッドキャストです。番組はマネジメントに攻めるルビーストのトレビーと、
スペシャリストになりたいイチゴ好きな iOS デベロッパーバンジュンの2人でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてなんとですね、今日はゲストにお越しいただいてるんですね。
おゲストの
三上さん
紹介いただきました。三上です。
ちょっと緊張してる。
三上
三上
もう三上さん、もしかすると知らない人もいるかもしれないので
、いや大体知らないと
思う、いやんなことないですね。
ざっくり自己紹介、ツイッターの ID とかから、
確かに、
言っていただければと思います。
はい、ツイッターの ID は竹三上でやっていて、ツイッターの方のプロフィールとかでは確かデータエンジニア、データサイエンティストとか書いてると思いますけど、今結構流行ってる分野かなと思う、機械学習とかそういったのを仕事にしているフリーランスのエンジニアです。結構、バンジュンさん、トレビさんとはやってる分野が違うかなと思ってて、結構技術軸で集まると普段は顔を合わせないメンバーかなと思っていて、
そうですね、
結構面白い話ができるかなという気持ちで安請け合いしてきました。
そうですね、ありがとうございます。
最初から期待高いですよ。どうしますか、バンジュンさん。
どうしましょうね
どうしましょう、
ね、確かにそう言われるとね、技術によった勉強会とかで会うことはまずない、
ね、ないよね。三上さんのなんか最近の状況どうですかというか、そもそもなんで我々と三上さんがじゃあつながってるのかっていう話をちょっとした方がいいのか。
そうですね、
っていうと、つどつどなんかキノコル FM とか言いながらちょいちょい出てくるアイドルマスターというコンテンツがございましてですね、アイマス×エンジニアの勉強会をやっておるわけですよ。でバンジュンさんと、私トレビも、そのつながりでやったわけですけども、三上さんもその愉快な仲間たちのうちの一人、ということで、いろいろやらせてもらってて、ただその技術分野ね全然わかんないんだけど、なんかすごそうみたいなのをやってらっしゃるってこととかで最近仲良くしてて、で、いつかは呼びたいよねって言ったんですけども、なんでこのタイミングになったかっていうと、この収録してる1週間前2週間前ぐらいにアイマスハッカソン名古屋って言って、なんか名古屋の方でですね、名古屋の若者がハッカソンやるよって言ってやってるので、ひょいひょいついていった東京勢3人ですねが行った時に、最近ポッドキャスト始めたんですよと三上さんにこう話してて、そしたら どういう流れだったんですか、あれは。バンジュンさんが誘った。
なんか誘った気がするけど、流れはどうだったっけな。
流れはなんかエンジニアリングマネージャーミートアップのなんか資料を確かバンジュンさんがシェアしてて、
そうですね、
それ見て、ああポッドキャストやってるんだみたいなつぶやきをしたら、おいで的なのが来たんで、
あそうそう、そ
じゃあそれでみたいな、
なんかクソリプみたいな
きっかけはクソリプと、そういう感じの運用でお送りしております。
だからポッドキャストを出してトレビーが EM ミートアップで、
あそうですね、
そう喋った時のスライドをシェアしたのを僕がシェアして、そしたら三上がポッドキャストやってたんだって言ってるところにクソリプで来るって話をしたっていう、それで今日来ていただいたというわけですね。
ですね、ってことなんで、結構三上さんに関しては私たちも知らないこと多いんじゃないかなってことで、結構今から聞いていけたらいいかなっていうふうに思ってて、そもそもエンジニアになったきっかけとかってどういうところだったりするんですか。
エンジニアになったきっかけっていうと、多分もうなんだろうな、子供の頃からパソコンいじってた人間なので、自然な流れでそうなったって感じはするかなと思いますね。
はあ、
なるほど。子供の頃ってお前いつ頃で、その頃のパソコンって
小学生の頃ですね小学生の頃に富士通の FM7 っていう
FM7 って僕も FM7 から入ってるんですけど、まあいいか
そもそも何年世代なんですかその辺。
何年世代、
結構前で
昭和、40年代から50年代じゃない
ですか。ああ、それぐらいの世代。
全
然なんかね、PC98 とかいうのは結構よく聞きますけどね。なんかそれよりも新しい古い。
古い
んですね。
8ビット。
8ビット。
8メガヘルツみたいな CPU。
いや、
積んだよね。
マジか。
まあ、CPU 的にはファミコンと同じぐらいのレベルの CPU ですね。
うん、ああ、ファミコン。まあでもファミコンね、アポロ何号かがこう月に行ったのもファミコン
で、
ね。
あれも8ビットだっていう
話、ね、っていう話とかあります、うん、なんかしっぽりしてますけど、なんか最初にその自己紹介コーナーを終わらせましょうか。で、今、フリーランスで、フルリモートでお仕事をされてるってことなんですけども。
うん、うん、そうですね、フルリモートで。
お仕事の内容としてはどういうこと、開発業務されてるんですか。
仕事内容は今は開発というよりは何だろうな、うん、まあ、データ分析って言えばデータ分析なんですけど、うんうん、まあ、機械学習のこうモデルとかを、まあ、作るフローとかを、うんうん、まあ、書いて検証して、まあ、より良いモデルを作るためにいろいろデータを、まあ、評価指標とかの設計をして、うん、まあ、それを測って、うん、まあ、良くなりましたみたいなのを、まあ、ちゃんとレポーティングしてお客さんに出すみたいな、そういうところをやってます、ね、
それは1社から受けてるんですか、なんか複数社から受けてるんですか。
今は1社でやってますね。
1社でやって集合ってことですか。
そうですね、
で同じ会社でってことですか。
同じ会社ですね。
でその働いてる時間は基本的にデイタイムというか、朝から夕方ぐらいか夜か分かんないですけど、
特になんか何時から何時までやんなきゃいけないみたいな契約はしていないので。
ああそうなんですね。
なんで、まあ、乗ってる時は夜までやるしみたいな。
はいはいはい、
うん、
で何かそのスラックか何かのチャットツールで連絡が来たら受け答えしてっていう。
そうですね。
その働き方にされたのはここ 何年ぐらいというか、どれぐらいされてるんですか。
フリモートでやりだしたのは去年の秋からですね。
あ、そうなんですね。意外と最近、
最近ですね。
それまでは客先にこう行って、うんうんうん、実際にデータを見てみたいな、
うんうん、
とか、まあ、基本的にデータ分析の仕事ってあんまり外に持っていけないので、
うんうん、
まあ、セキュリティとかいろいろ機密とかあるんで、
うんうん、
あんまりリモートでやってる人ってこの分野は少ないとは思いますけど、
うん
うんうん、
そうですね、確かに。
なんで今後もずっとフルリモートかっていうと、それはわからんって感じですね、正直。
うん、はあ、なるほどなるほど。じゃあ今はたまたまやってるけど、どこまで続くかっていうのはわからないんで。
そうですね。
でもまあ秋からですともう半年ぐらい経つ。
そうですね、もうそれぐらい経ちますね。
で特になんか、うん、あ、そろそろフルリモートじゃなくなるかもっていう気配がないのであれば、なんか全然いけそうな感じも勝手な肌感ですけどありますけど、まあ分かんない。
そう、フルリモートになってから同じ会社としか付き合ってないので、まあ、そういう付き合い方ができる会社が世の中にどれぐらいあるかっていうのもあると思いますけど、
ね、あ、それは結構ちょっと自分が分かってない部分はあるかもしれないですけど、機械学習の時とかはやっぱりそのなんかスポットでお願いすることが多いってことですか。なんか継続的に顧問的にやるよりも。
いや、まあケースバイケースだと思いますけどね、うん、今やってるのは結構継続的にやってますね。
じゃあそれまでもフリーランスはされるなんてこと。
そうですね、もう多分5年ぐらいやってるのかな。
あ、フリーランス自体5年ぐらい、うん、そのフリーランス やり始めた時からその去年の秋まではずっと客先常駐って感じで。
そうですね。
それはなんかずっと何ですかね、機械学習みたいなことをやってるのか開発業務もやってたのかと。
そうだな、まあ、うん、まあどっちもやってましたね。
あ、
時と場合によってみたいな感じで。ただまあ開発って言っても割とそのデータ分析の仕組み作りとか、
うん、
まあ、データに近いところの開発を基本的にはやってます、
うん、データっていうのと開発っていうのと、まあ、なんか似て非なるというか、ね、分析って
なりますかね、うん、だからデータに対して絡むなんか、まあ、エンジニアと言っていいのか分かんないですけど、うん、まあ、エンジニアリング的な立場で、まあ、絡むっていうのと、まあ、そのサイエンス的な観点で絡むみたいなのがあって、
うん、
まあ、どっちもある程度抑えて、まあ、どっちが強いときが、まあ、ケースバイケースで、
うんうんうん、
どっちが強いみたいなのが時と場合によって違うみたいな、まあ、その辺りでこう仕事をしてる感じですかね。
ああ、フリーランスはもう5年ぐらいやってて。
そうですね。
ちなみになんかじゃあそれまでは会社勤めされてたと思うんですけども、フリーになったきっかけとかってあったりするんですか。
フリーになったきっかけはですね、
うん、
これが結構面白いというか、
面白い、
あんまり、あんまり、あんまり笑える話でもないんですけど、
笑う準備して
た。その頃働いていたスタートアップの会社が給料払えないっつって、
お、
うん、
まあ、本当に金がなくて、うん、これ就職活動する時間ないなと思って、うん、それやったら本当に家賃払えなくなるなっていう状態になって、うん、まあ、就職活動できないな、すぐに仕事を探さなきゃっていうので、でフリーで仕事を取ったっていうのが始まるんですね。
じゃあ割となんか笑えないですね。笑えないけどすごい、
笑えないけど、まあ面白いっちゃ面白い、
必要に迫られてこう、フリーにならざるを得なかった、
その就職活動してる暇もないほど切羽詰まっている。
だからすぐにお金が欲しいってなると、うん、まあ普通にこう就職活動して面接してってやったら何ヶ月とかかかるじゃないですか、
うん、
そのスパンでお金が入ってくると何ヶ月先とかになると、うん、家賃払えなくなる、やべえってなってじゃあフリーランスで、まあ、明日から働かせてくださいってやれば次の月の終わりにはお金が入ってくるから、
うん、
まあ、それだったら、まあ、家賃だけじゃないですけどね、もともとちゃんと稼いでたんで住民税とかも高いし、これ本当に払えなくなるわと思ってすぐ金いるって思って
はいはいはい、そこでフリーっていう選択肢が出てきたのはすごいですね。なんか普通の考え方だと早くその就職活動してる面談先の企業とかに早く雇ってくださいっていう風に言うっていうのもあったと思うんですけど、
いや、なんかそれはもう時間かかるわと思って、
あ、そうですね、もうまだどこしいわみたいな、
明日から働かせてくださいみ
たいな、はいはい、あ、それぐらいのスピード感でってなったらフリーが良かったっていう。で、じゃあその5年前にフリーになったんですけども、それまではどれぐらいの間会社勤めやられてたんですか？10年以上
でも14年か15年ぐらいやってたのかな。
じゃあ社会人人生のうちの今4分の1ぐらいをフリーランスになってきてるって感じ
になってきてますね、
うん、うんうんうん。ミカミンの場合はそのさっきデータの部分って外に出せないみたいな傾向があるという話だったけれども、フリーランスで入った時はそれはクリアしてたんですか？徐々にクリアされたんですか？
まあ、フリーランスで最初にやった時はなんかその会社がデータを持ってる会社じゃなかったので、なんかで、うん、お客さんからデータを預かって分析する、まあ、基盤作りをするような会社だったので、うん、あまり直接データを触ってどうこうっていう場面じゃなかったんで、
うん、
割とセキュリティ的な話はあんまり関係なく、実際のデータいじるというよりはデータの基盤を作るみたいなところから入ってますね最初、
うんうんうん。
まあ、データがなければそうですね、なんか守るものもまだない状態なので、
うんうん、これからデータを集めるので集めるための仕組みを作ろう的なノリですね、うんうん、どっちかというと、うんうん、
はいはい、
今も普通にデータもらってるんですか？その
今のところはデータアクセスさせてもらってます、
うん、なるほど。
まあ、当然個人情報とかそういうのは見えないようにちゃんとされてますけど、
うん、
まあ、結構ここ数年でそういうなんか基盤とかを整えられてる会社が増えてきたんじゃないかなという気もしてます、
うん、それは外の人でも外からつないで働けるようにっていう基盤ってことですか？という、
まあ、そこまで考えてるところはなかなかないかなと思いますけど、
うんうん、
これ単純にこう、まあ、個人情報とかにアクセスできる人って最小限にしなきゃいけないっていう、まあ、当たり前の話があって、
うん、
でも分析はしたいみたいなところで、
うん、
そういうのをちゃんとフィルタリングして分析用に、
うん、
その問題がない形に変換したデータっていうのをちゃんと持ってるっていう会社が増えてきたんじゃないかなっていう、
うんうんうん。
はい、じゃあちょっとここで、ふつおたのコーナーをしていきたいと思います。ふつおたは、はい、三上さんに、ふつおたをいただいておりますと、一つ目、東京都在住ペンネームトレビーさんから、はい、いつも楽しく聞かせていただいております。三上さんは過去に長く、会社勤めをされていたと思うのですが、良かったところ、逆にここはダメだったなって思うところはありますでしょうか？教えてください。
会社勤め、どうなんでしょうね、まあ、いい悪いというか、単純にもう合う合わないの世界かなって気はするんですけどね、会社勤めとフリーランスの違いって。で、私は割と会社勤めが、なんだろうな、まあ、できないわけじゃないんですけど、あんまり得意じゃないというか、なんだろうな、社内でこうちゃんと人間関係を 作って根回しとかしてみたいな、うんうん、そういう世界が結構めんどくさいなって思う人間だったんで、うんうん、なんかそれはちゃんと契約で決めてできるフリーランスの方が肌に合ってるなっていう。
あ、うん、あそもそもそうか、会社勤めかフリーランスかでもやっぱり合う合わないはありますね、うん、私はそうですね、フリーの方が逆に合わなかった側になるのかもしれない、うん、まあやってみたら意外と今できるのかもしれないですけど、
うん、
ちなみに会社勤め14年間ぐらいされてたって話なんですけど、その間は何回か転職はされて、
転職は1回しただけかな。
あ、そうなんですね。差し支えなければなんかどういう 業種の会社からこう行ったかと。
最初は SIR ですね。
はははは、
うんうん、そこが10年ぐらいかな、
はいはいはい、
でその後は DNA ですね。
DNA、うん、
DNA 行って、みんな
知る、
まあ、そこ でそこでまああのなんだろうな、データ分析というほど深いことはしてなかったですけど、うん、まあ、簡単なレコメンドエンジン作ったりとかしてましたね、
うん、っていうのがあって、それがそのフリーランスのなんか基盤というか土壌じゃないですけど、
そうですね、フリーランスの、まあまあ単純にエンジニアとしての経験っていうのはまあ10年ぐらい、まあ、1社目で結構、
う
ん、で SIR で割となんだろうな、まあ、癖のないというか、まあ、SIR だからお客さん向けにやるんで、まあ、基本的に普通のやり方をするので、
はいはいはい、
まあ、基本的な開発のやり方っていうのはそこで身につけたのかなと思ってますね。
確かに、なんかそれでいうとバンジンさんも私も、うん、まあ、SIR っていうかお客さんのところのを作るっていうのはやったことないんじゃないか、なんか自社のをずっとやってきた感じがするけど、
うん、
あります、
ね、まあどうなんだろう、いわゆる SI みたいなのはやったことないですけどね、うん、ここは確かにメーカーの中のソフトウェア、中って言ってももちろんあのお客さんエンドユーザー向けのあれソフトウェアだけど、
うん、
まあ、自社製品とか、うん、あるいは、まあ、B2B にいた時も自社製品だったんだけど、まあ、B2B の時はもちろんあの受託もあったんで、そういう意味ではお客さん向けのっていうのはやってはいるけど SIR 的なもんではないですね、うん、ただの受託っていう
です
よ、うん、
そう、トレビーさんの今のところもなんかお客さんに合わせて動く SIR 的な動きをすることは多そうなイメージがありますけど、
あーでもそれで言うと今から少し増えていくかなってところですね、うん、まあ、まさに自分が今立ち上げてるソリューションアーキテクトとかはそういう側面もあるのかなって思ってますけど、まあ、これまでは自社でサービス持ってるんで、うん、まあなんかちょっと不便みたいなのがあっても我慢してもらうみたいなのが多かったのかなっていうところですね。まあ確かになんか SIR となんか 2B ビジネスっていうのは近いところもあるのかなっていうのはそういうところなんですかね。お客さんがありきで、やっぱり大きいお客さんとかだったらこういう機能欲しいっていうのはその何としてでも達成したいよねって流れになったりとかはしますね。っていうのは確かにリプロ社が初めての私の 2B 経験なので、
うん、
勉強させてもらってますねっていう何目線か分かんないですけど、
うん、なんか 2B と 2C の違いも結構面白いですよね、仕事やってて、
うん、あ、その話いきます、うん、いや全然語れますよいやなんかね、
なんかこう、うん、2B を結構やってるとなんていうのかな、もうちょっとダイレクトにお客さんと接するイメージが 2C 側に持っちゃうんですよね。だから 2C って本当にお客さんがまさに使うものをそのまま作っているっていう、
うん
う
ん、
エンドユーザーと向かい合ってる感じがするんですけど、
うん、
いざ 2C に行ってみると、うん、お客さんってすっごい遠いところにいて、うん、全然わかんないんですよ、お客さんが。
めっちゃわかりますよその気持ち
だから意外とお客さんの反応って 2B の方がしっかり見えて、
うん、
なんか思ってたとのちょっとイメージが違うな 2C みたいなのが、うん、家に行った時にすごい思いました、
ね、う
ん、お客さん遠いって
、うん、わかりますわかります。
私はむしろキャリアのスタートが 2C だったんで、グリーだったんで、なんかそこから 2B に行った時に、はあ、なんかこっちこんなになんかお客さんの声っていうのを聞くところがあるんやみたいな、
うん、
っていうのもなんか自分は別に 2C の方が個人的には好きだと思ってるんですよ。なんでかっていうと自分自身が作ってるものをドッグフーディングできるから。
うんうん、わかるわかる。
2B のってできないんですよね、なんか本質的にできないんですよ、うん、
日常的に使うってことがありえない。
そうなんですよ。なんで気持ちに なりきれないところがあって、なんかこうこれが絶対にいいみたいなのが分かんないんですよ、いいだどうみたいな、
うんうん、
まあ、でもだからといってお客さんが言ってるものを多分そのまま作るのもダメで、うん、っていう難しさがあるなっていうのは結構3年ぐらいのリプロ歴の中でしみじみ感じてるところで、じゃあ 2C の方がいいかっていうと、まあ、それはそれで、まあ、最近ちょっと考えが変わってきてることがあるんですね。自分 2C の方が いいだろうってずっと思ってたんですけども、最近 2B もいいなというか、うん、まあ結構なんか B2B SaaS いいなみたいな感じで思ってきてるところがちょっとあるんですけど、うんうん、なんていうか、まあ、それがそのさっきの三上さんが言ってたその反応が近くに見えるってところに近いかもしれないんですけども、こう聞くお客さんと直接会話をしてるので、作ったもののフィードバックが直接もらえるんですよね。例えば 2C の場合とかって、まあ、典型的には私ゲームを作ってたんですけども、うん、釣りさっていうですね、うん、を作ってたんですけども、まあ、当時はまあ本当に一エンジニアだったんで、ディレクターの人が別にいてこういうの作ろうって言って作ってこうやるんですけども、思ったのはこういうのが刺さるだろうってやっても、その反応が良かったか悪かったかってやっぱり数字でしかもう見えなくて、それは本当に個々人で聞いたら確かに良かった悪かったってのはあるんですけど、まあ賛否両論なんですよね、うん、直接は分からないんだろうなっていう、なんかそういう意味でそれが良かったかどうかっていうのを判断するっていうのも、なんかふわっとしてるっていう言い方がいいのかどうか分かんないですけども、
うん、
ユーザー数が多いがゆえに、なんか一人のお客さんがこう良かった悪かったっていうのは確かにフィードバックとしてあるんですけども、全体として良かった悪かったっていうのは、まあ、結果で見るしかないよねっていうとこの感覚で合ってます。なんか 2C が遠い、
まあ単純に話せないっていうのが一番分かりやすいですよね。
うん、
話せない、
直接お客さんとミーティングして物事決めるってことが 2C ではないですね。
ああ、まあそうですね、まあ、ファンミーティングとかやってたんですけど、そういうのではないってことですね。
まあ、なんだろう、対等な立場ではないというか、まあ、別にお客さんと、まあね、開発者なんでそもそも対等ではないにしても、うん、そもそもミーティングとかと数からしてもね、対等かどうかっていう、
まあ、基本的に 2C って気に入らなかったら離れればいいだけなんで、お客さん、
うん、
はいはいはい、
まあ、本当に不満がある人は逆に多分言わないですよね、 2C の場合、
うん、
まあまあまあ、そうっす。
2C のお客さんの声を直接聞いて何かを作るってことは、まあ、まずないですね。なんか言い方は悪いかもしれないですけど、そのお客さんの気持ちを推測して、それに合わせてあの要件を作るだけの話で、お客さんがこう言ってたからっていう具体的な声に真摯に向き合ってみたいなことは実際にはないですよね。
結構その感覚で分かんないかもしれない、うん、意外と、そうそうそう、うん、C の方がまあ素直っちゃ素直なんじゃないかなって思ってたんですけど、そうでもまあ、そうそう感じ方なの、うん、
僕最初に 2C に入って 2B に転職した時は、うん、まあそういうのも動機の一つとしてはあって、ああ 2C はお客さんの具体例が見えないから、 2B でお客さんが欲しいという思うものをズバリ作るのはどうかっていう観点はやっぱりあったんですよね、うん、
あ、そうか、2C からあえて 2B に行った組がバンジュンさん。
あ、そうですね。
あ、なるほどな。
今また 2C に戻ってきましたって感じですね。
お帰りなさい。確かに 2B、2C の違いとか、なんか話し始めるといろんな観点とかあり、それ面白いですね。
うん、
幸いみんなどっちもやったことがあったんで。
うん、
確かに。2C やってた時はまだ自分の経験値が低いから、今やってみるとまた違う 2C の側面が見えるのかもしれないって今話してて思いました、
ね、うん、そうそう、揺り戻しで 2C やったり 2B やったり 2C やったりっていう、まあ、それも一つ、まあ、楽しみなんだよ。
意外と喋ってみると話題が出てきますね。
うん、そう、まあ、ちょっと話も盛り上がってきましたところですね、あの2つ目のふつおたいきたいと思います。
はい、
はい、ペンネームもめんさんから、こんにちは、構成作家のもめんです。初ゲストの三上さんにお聞きしたいです。私は去年フリーランスから会社員になって、最近仕事が楽しくなってきました。三上さんの仕事に対するモチベーションはどこにありますか？波があるとは思いますが教えてください。とのことです。
どうなんですか、
モチベーションどこにあるんだろうな、聞かれても分かんないな。なんだろう、時と場合によって違うと思うんだけど、まあ、でも今単純にやってる作業が面白いかどうかが一番モチベーションになってる気がするけどな。なんかこうデータとか見てると結構発見とかがあったりするので、まあ、そういう発見を見つけた時とか、結構まあ体験ではないですけど、あ、なるほどなみたいな、まあそういうのと出会うのは面白いかなって最近は思います。
なんか差し支えなければこういう話があったよみたいな、
なんだろうな、話せるやつあるかな。
まあ抽象化した感じで、
あ、一個結構面白かったのが、 ウェブサイトにこうアクセスしてくるユーザーのデータを分析してて、
うん、
で年収との関連性を比較してたんですよ、年収が高い人はどういうふうにウェブ風にウェブを見るのかみたいな、
うん、あ、そんなのできるんですね、
そういうの
があるんだ気づきがね、もうその時点でね、
だから年収高い人年収低い人みたいなこう、うん、会員の情報とかで分けて、
うんうん、
年収高い人はどういうふうにウェブ見てるのか、年収低い人とどういうふうにウェブ見てるのかみたいな分析をしてて、なんかああなるほどなって思ったのが、金曜日の夕方に金持ちはスマホを使わない、
うん、へ、あ、それは事実としてそういう傾向があったと
っていうのが出てきて、まあ、なんでだろうなと、うん
ね、すごく気になりますよね、
考えて、まあまあ、多分こうだろうっていう推測が、多分会食してるんだろう金持ちはと、
はあ、
だから金曜の夜はスマホ使わないんだ、
うん、
でも貧乏人は多分会食してなくて、多分家で一人できっとスマホいじりながら弁当と食ってるんだろうなみたいな
、はあ、なるほどなるほど、
なんかそういうのが結構データにも出てくるんだな、
あ、それは別にその裏付けがあったわけじゃなくて、あくまでその仮説として、
仮説としてそう
してるっていう、なるほど、ファクトはその金曜日の夕方はその年収が高い層とか、
高い層がなんかスマホを急に使わなくなる時間帯があるっていう、
はいはいはい、
それは代わりに PC を使ってるとかそういう話ではなくて、単純に
単純に、うん、代わりに PC を使ってるのかもしれないですね、
うんうん、
だとしたら、ただ年収が低い人は別にそこへこまないんですよ
なるほど、そうか、
ちょっと谷になってるって感じ、
そう、その金曜の夕方はお金持ちはスマホの利用率がググって下がるみたいなデータがあって、
うん、マジか、いや結構使いそうだな、なんかね、自分を見るとね、
うん、自分とかやったら、うん、そう、なんか年収が高いかどうか分かんないんですけども、会食行ってもなんかいじってそうだな
って、う
ん、
そう、食べに行ってもね、触っちゃうし、
まあ、そういう系の会食じゃないでしょうね、本当ガチ会食なんでしょうね、
多分それが失礼に当たる
ような、企業の役員とかがやるような会食です、
うん、そうそうそう、うん、そういうのはね、いじれないですね、さすがに。うん、そう、呼ばれたことで今のところないですけど、
うん、我々はすぐ花金フライデーとかって書き込んで、うん、わーってやってる
だからそういう会食じゃなくて仕事として会食をしてるんですよ、多分、
うん、
そのまあ高い基準っていうのが、まあ、年収いくら以上とかありますけど、
でもまあそれでいうと、なんか別に金曜日に限らず平日全部下がってそうですけど、そういうのは見られなかったんですか、
多分ある程度下がってたんでしょうけど、
うん、
金曜日がもう突出して下がってたんで、
はいはいはい、
うん、明らかに変だなっていうぐらい下がってたんで、
はいはいはい、へえ、他の曜日に比べて、まあ、セッティングしやすいってことなんですかね、
うん、うん、なんでしょうね、きっと、
まあ、スマホを触ってるどころじゃない何かがあるわけですね、その日にね、
うん、きっと、
じゃあちょっと次のコーナーに行っていきたいと思います。なんだ、うん、私はこっち派のコーナーって書いてありますね。でこれまあキノコル FM のね、あのパーソナリティがこう、まあ、くしくもスペシャリストジェネラリストっていう風になってるので、まあ、キノコタケノコみたいな感じで、ある一つのテーマに対してこうどっちがいいのかっていうのを決めて議論するってことですね。
キノコるだけにキノコタケノコ
って言ったの、キノコタケノココーナーでいいんじゃない、
うん、
まあ確かに、まあ確かにね、またちょっと、
まあ、ちょっと、
ね、題名はね
グレーやけど、まあ、まあ、いいか、
ブラッシュアップの余地があるからねで今回のテーマですね、なんか、
うん、
ツイートが貼ってありまして、
うんうん、
こちらの多分、ディスクリプションのところにも貼られるとは思いますけども、
うん、
まあ読み上げますね。どうせ使い捨てるコードだし延々と使われる、ここでしか使われないから、いつの間にかありとあらゆる場所で使われる、何かあったら自分ですぐ直すから、お前がいつもいつまでも現場にいると思うなよ、以上の理由に業務でもソースコードは常に分かりやすく綺麗にっていうツイート。
おー、なるほどね。
でここから得られる示唆というか、お題がこちらで、コードはいかなる場合でも綺麗に書くべき、オア業務遂行のため状況によりコードは綺麗じゃなくても良い。でもこれさ
難しいね。
難しいの、これなんかもう後者一択じゃね、後者一択というか、なんかそのケースが本当に見えてこないと割と判断つかない系だと俺は思ってたんだけど、
うーん、まあ、な綺麗とか汚いもレベル感があるからな、
うん、うん、
そう、 まあそれで言う
状況によりコードは綺麗じゃなくても、昔ねこのなんていうかこの瞬間の判断としてはどっちもあるんだけど、
うん、
その後片付けのタスクとセットにしないと後者は選べないなっていうのがある。
後者っていうのは業務遂行のために状況にコードは綺麗じゃなくて、うん、まあ綺麗じゃなくても確かに綺麗じゃなくても度合いによります。
まあね、もうこれは言い方は問題だけど、なんもう綺麗に書くべきっていうのと、
うん、
綺麗じゃなくて良いっていう、まあ、その言い方の問題で言うと綺麗に書くべき派かなと僕は思います、
ね。
ま
あ、それで言うとそうですね、
うん、
綺麗に書きたい、
うん、
こだわりが強い方だと思います。
ただその例外的な事項ってのは当然あると思っていて、
うん、
業務遂行のため状況によりっていうのは当然ある、
はいはい、
うん、
過去にそのなんだろう、この2社の選択に迫られたこととかお二人はあったりするんですか？
選択に迫られるとか、まあなんだろう、そういう、まあ、ことを言っている場面に遭遇することはまあそこそこありますよね。
まあ、私はむちゃくちゃなスケジュールで後者を選ばざるを得なくなるケースは多々遭遇してます。
まあ辛いやつですね、うん、一番辛いやつね。自分の場合はまあそうっすね、やっぱ 2C の時に多いよね、こういう場面っていうか。 2B は比較的なんか締め切りっていうのが、まあ、うちの場合なのかもしれないですけど、そこまで、まあ、2B なのかそのうちの会社なのか分かんないですけど、すげえきついぐらいきついってことはそんなになかった。まあ何回かありましたけどまあそんなになかったイメージがあって、まあ、つまりどういうことかっていうと、ちゃんと、メンテしやすい行動を書いていくよねっていう文化があるので、
うんうん、
なんか汚くてもすぐに出すっていうのはなかったっすね、
うんうん、
今の会社に関して、まあ、それですが、まあ、過去の2社に関しては、まあ、やっぱ状況によりきりなんですけども、パッと出さなければいけない場面っていうのがあって、1社目グリーンの時はそうやな、まあ、ゲームやってた時は顕著ですけど、まあ、なんかどっちかというとこの雰囲気俺好きですよ、好きだっていう前提で話しますけども、なんかあるイベントとかをリリースして、あ当時ってその QA とかも立ち上がり立てのフェーズだったんで、なんかとりあえず頑張ってこう作るんですよ。で月1回のペースでこうイベントを回して、5種類ぐらいイベントあるんですけども、月1のペースで5種類イベント回すから、だいたい1週間に1本ぐらいはこうイベントをリリースしていくわけですね、
うん、
ソーシャルゲームのライフサイクルというか、
うん、
ルーチンとしてでやってると、まあたまに検証が十分じゃないままというか、なんならまあ QA の時も開発してたりとかもしてたんですけど、まあまあこう出すこととかがあったりして、まあ何が起こるかっていうと、出しるとなんか急にアラートがバババババってこう流れ始めたりすることがあるんですね、
うん、
もう天やワンやなんですけども、なんかまあ天やワンやで、ね、すげえ悪いことではないんですけども、一方ですげえなんかみんな顔が輝いてくるんですね、うん、お何があったのみたいなゾロゾロエンジニアが集まってくるわけですよでその時にこう書く項ってのは大体まあ微妙なんですけども、ちゃんとなんかそもそもよくわかんないけどアラートが上がってるって事象に対して、アラートが上がってないっていう、まあ正常な状態に行くまでの、なんだろう、スピード感は一番半端ないなと思ってて、なんか そういう時とかは本当にとりあえずまずはコード出してアラートを直す、収めることが先決やみたいなのは、まああるなと思いましたね。なんでなんかまあ綺麗に いついかなる時でも綺麗に書かなきゃいけないよとか言ってても、じゃあそれでアラートが一日中出てましたとかなっちゃうと、本当にそれはサービスが継続できないレベルとかだったら、まあ多分まずはアラートを潰すことが先決だよねって話になると思うんですよね、
うん、結構まあそういういろんなケースがあってやむを得ず汚くなってしまうっていうのは、まあ現実問題として避けられないのかなと思っていて、
うんうんうん、
で割とバンジュンさんが最初に言ったのが割と本質的かなと俺は思っていて、
はい、
結局、まあ、汚い行動が入ってしまうのはまあやむを得ないとして、それちゃんとマネジメントしとけよっていう話が結論なのかなと個人的には思っていて、
マネジメントしとけですか、うん、
まあ、汚い行動が入ってしまいました、
うん、
入っている状態だっていうことが可視化されているっていう、
うん、
これは応急処置のパッチなんですよっていうのが可視化されていないと、それを精度してコピーしてみんなが使い回し出すっていう、
まあなんかまさにここに書いてあるこのツイートそのものからそれを僕は読み取るんですけど、
う
ん、
だから本当にマネジメントできてないだけでしょっていう、うん、
まさにマネジメントできていない状態がこの、ね、ツイートの文言では、うん、 ていう気がする。
なんか綺麗とか汚いとか、
うん、
個人にそこを押し付けてしまうと絶対に破綻するよっていう、うん、ちゃんとマネジメントしておかなきゃダメだよっていう、
うん、
あ、そのマネジメントって言ったらコードベースに対するマネジメントっていう感じ。
そう
だから急ぎでもないやつで汚いコードだったらちゃんと直してから出そうねって言えるようなレビュープロセスがなかったら汚いコードがどんどん入ってくるし、そういう仕組み作りをちゃんと、というかそこをやるべきなんですよね、このシニアエンジニアっていうのはね、
うん、シニアエンジニアの役割
シニアエンジニア的な視点でなんかこのレベルで議論に参加しちゃったらダメなのかなっていう、
はいはいはい、あ、これは部分でしかないってことなんですね、うん、その個人に落ちてるからそうじゃなくてチームプレーとしてどう考えるかっていうところで考えない
っていう視点に移らないとシニアエンジニアにはなれないなってい
う。おー、なんかいいですね、いいですね、いいですね、すごいシニアエンジニア感出てきた、
うん、
ここの議論でなんかね、低レベルな個人のあの人のコードきれい、あの人のコード汚いみたいな議論に入っちゃうと、ちょっとそれはシニアエンジニアの立ち回りとしておかしくねっていう、
うん、ただそのまあこの例えばここでしか使わないからって言っていることがあった場合、まあ、その発言主が誰かっていうやっぱ個人を見た方がいいのはそれはその通りで、なんだろう、要するに単純にスキルが足りてなくてこれを言い訳にしてるパターンって結構あると思うんですよね、うん、何かあったら自分ですぐ直すって言ってる人が直せそうかどうかっていうのをよく見た方がいいと僕はマジで思っていて、
それは何かその痛い目にあった
のか、あんまりね具体例は出せないですけど、うん、まあよくある話だと思っていて、これを言い訳に使われると結構その開発としてはこう破綻していくかなっていうのがあるので、言い訳じゃなくてマジで緊急でこの人はこのね来月頼めばやってくれるという確信があれば通せますけどっていう、まあそういう感じかなっていう。
それ難しいね、なんかそもそもなんかチームメンバーに誰を入れるかみたいな話まで発展しそうな感じがするじゃない、今のバンジュンさんの話で
聞くと、ね、なんかあんまりこれ言うとさ、なんかバンジュンさんの前で変なコード書くと殴られると思ってこう、
ね、あでも今ね現職で危ない人として見られてるでしょ、
何もないね根拠ない噂が立ったりするんだけどね
まさかりが飛んでくる人でしょ
そう
話してみたと思いのほか優しかったです、うん、バンジュンさんで、
ね、そうなんかそういう話やったからさ、いやいや怖いことは言わない、うん、まあだから最終的にこうね、あのなんだろう、あんたにはスキルがないでしょっていうのはさすがにひどすぎるだけど、実際にスキルがあるかないかっていうのはまあ事実としてあると思うので、
うん、
それは誰がなんだろうな、どれぐらいのスキルを持ってあるいは後ろにどんだけのスケジュールがある状態でそれを言ってるんだなっていうのは確認しないと、なんかただの無法地帯になる、
うん、
というふうに思いますね。
なんかそれ、そうですね、まあなんか対人なのか個人なのかチームなのかみたいな話が結構ごちゃになって話を今されてるような気がしてて、
うん、
まあここのツイートは多分これ個人の話で、うんうん、個人の話ですよね、個人の意識の話として、業務でもソースコードは常に分かりやすく綺麗にっていう、まあ、それは、まあ、ある意味もうなんか当然の話だと俺は思ってるんですよね、うん、エンジニアだったらまあ綺麗に書くっていう、
うん、
で、まあ、三上さんが言ってるのは、まあ、そもそも汚いとか綺麗とかいうのはまあそのケースバイケースとかだから、ちゃんと汚いのを入れたら汚いのを入れたで分かってるような状態になっててハンドルされればいいっていうのが、まあ、三上さんの話で、で、まあ、ただバンジーさんが言ってたのはそもそもなんか後で直すからとか言って、その人が信頼ならない場合とかっていうのは本当にチームが辛いことになるんで、うん、それはなんとかせないかんっていう、割とメンタリングっていうのか育成っていうのが分かんないですけど、
うん、
まあ、そういった類の話な気がします、ね、
うん、
まあつまりエンジニアとしての技術力っていうところでいうところのレベル感が合ってない時でもどうするかっていう話とかです、
うん、
確かにそれはなんかレビューで通してはいけないっていうような、
うんうん、まあなんだろうな、ちゃんとレビューする仕組みがあれば本番には入らないから、基本的に仕組みとしては OK だと思うんですけどね
、まあ、レビューさえあればっていうこと、
まあ、レビューがあってちゃんとそれが、うん、そのフローが回ってれば、
うん、
あのレビューする人が忙しすぎてもう見れないとか言ってるようなレビュープロセスが回ってる会社あるじゃないですか、
うんうん、
別に ディスとかじゃないんですけども、うん、それをそう なんとかしたいんですよ、うん、前向きにしたいけどもどうすればいいかわからないっていう、
うん、そうね。
いや俺基本的にめちゃくちゃコード綺麗に書きたい派やで、
うんうん、いやでも汚いコード書きたいエンジニア基本いないと思っていて、
うん、なんかそれで言うとなんかエンジニアの定義とはみたいな話になりません？
あ、まあ確かに、うん、まあ、それはね、うん、コピペして動いてわーいっていう人もまあいるっちゃいるから、
うん、そう、うん、ってとことかもあるし、
それで苦労した話はいくらでもありますね基本的にこうおまじない行がゼロ行になるレベルには出してほしいですね、
うん、あ、そうですね、全部説明可能って、ね、
その行はコピペ元にあったからみたいな行が事業でも、うん、あったらダメですよ、
うん、それはちょっとね、それはねよくないけども、まあなんかどっちかっていうとそれあれだな、高専でチューターというか自分が高学年になった時に低学年教える役とかやってたんですけども、うんうん、時とかによく見たパターンですね、
うん、
それはもう単位として取らなければいけないやつだったんで、
うん、
まあ、その気持ちも分かるよ、分かるがっていうのをやったのを覚えてます、ね、そうそう、なんで結構幅がありますよね、だからどこのところに前提条件を置くかってところですよね、
うん、
多分何でもいわゆるエンジニアと呼ばれる人だけで言うと、それこそなんか本当に辛い感じのコード書く人とっていうなるだろうし、
まあ初めは仕方ないですけどね、なんかコピペしてパラメータいじってなんか覚えていくのが最初なんで、まあそれは知らないけど、それは業務では通用しないんで、
このまあポッドキャストはシニアエンジニアの方がしか聞いてないっていう一応前提を引いてあるんで、
うん、
まあ、ここでは少なくとも普通にエンジニアがコード書くっていったらメンテナンス可能なというか、少なくとも OSS にパッチを投げるレベル、まあまあ、OSS にパッチを投げるって言ったときに OSS もピンから切りまであるなっていうのが思い浮かんでしまったんですけど、
レベルっていうか軸があ
るんですよね。そうそうそうそう、まあ割と多くの人に使われてる OSS っていうふうに言ってみますかね、
うん、
まあ、まあそれもピンから切りあるな、
うん、
割といろんなものが入る、まあ、まあいいやまあ、まあつまり、
うん、まあ、OSS も文化が違うからな
場所によってねっていうのはありますね。まあ、自分が想像してたのはちょっとレールズとかあっちの方とかも比較的ゆっくりめで硬い方ですね、まあ、枯れたっていうといい意味で枯れた OSS ですね、うん、マストドンとかはすげえ早かったっすよね、最初の方ちょっとプルディク投げて、
うん、
こう取り込んでもらったりしてたんですけど、うん、あそこは割と早かった、まあ、プロダクト開発でしたから、
うん、
今どういう感じになってるか分かんないですけど、うん、っていう前提のもとで話した時に、まあ、どうしていくのがいいのかっていうところで、うん、まあ、結論としてはちゃんとチームとしてその辺のハンドルじゃないですけども綺麗に書くか、なんか素早くパパってやるけども後でやるか、で素早くパパッとやるけども後でやるかは多分やらないというのが自分の持論なんですね、
うん、
基本的に、
うん、
なんか一回もう動いてるものを直さないみたいなのはなんか人間の本能的なところであるような気がしてて、暫定対処ですよっていうのが大体数年間残ってたりとか、なんならもうそれがそのままトゥートゥーかフィックスミーか分かんないですけど、
うん、
コードコメントは入ってるんですけども、なんかそれ書いた本人はもういないとか、
うん、
あるような気がしてるので、まあ、仕組みなりなんなりでやるようにしときたいし、まあやらないとむしろなんかいけないような仕組みにしとかないといけないし、まあなんならかといってそれが強制じゃなくて喜んでやるみたいな感じになっててほしいですね、
うんうん、
まあボーイスカウトルールみたいな話になっちゃうのかもしれないですけど、
うん、まあね、そのリリースした後に直せるかどうかっていうのは結構なんか厳しい面もあると思ってて、まあ直すチャンスがないプロダクトもあると思うんですよね、それをどう見るか、
まあそれ悩ましいところで、
うん、
エンジニアの間であったら割と納得感あるんですけど、そのあまりにも汚いコードで今後のことを考えて綺麗にするために直しましたっていうものをリリースした時にトラブルが起こった時に、
うん、
エンジニアじゃない人に説明できないんですよ、
うん、
なんで大丈夫だったものをわざわざ直して不具合を起こしたのって、
うん、
まあそういうところとかも結構あってなかなか難しいだろうなっていう感覚はありますよね、その辺、
うん、
綺麗にしていくっていうのは後からすることの難しさですよね、
うん、政治的な
そうそうそう、ちゃんと期待値コントロールとしてね、
予算を取らなきゃいけないし、それをやったことによってトラブルが起こった時にどう説明するかって、
うん、
それでもやるべきなんだよっていうことをちゃんと説明できるのかって、
うん、
会社がエンジニアリングに理解あるかどうかって結構大事ですね、まあ、会社なのか組織なのか、
うん、
現場ですね。
そう、まあ、あとはその後からコードをきれいにするだけの変更を入れたとして、そこでバグが混入してないことを確認できるスキルというか、その辺もありますね。
品質保証、
うん、そう、例えば、まあ、それはあの単体テストとかでもいいんだけど、うん、まあ、QA チームがその辺のリグレッションに長けていればやれるわけです
ね。はいはいはいはいはい。
でもそんな QA チームがそんなことのリグレッションに時間使えるわけないんですけど、うん、っていうところだったらまあできないし、
よくあれですね、テストコードがないから直せないっていうケースがよくありますけど、
うん、
大体直さないといけないぐらいやばいところはテストコードないんですよね、
うん
なんかその辺だっていうところ、本当になんか個人の意識の話からも本当になんか組織みたいな話まで言
ってて、ね、まあ、多分今世の中的にそれがちゃんとできてるところって、まあ、ほとんどないのか、うん、ないような気がするんですけど、それをちゃんと数字にできれば多分経営層を説得できるはずなんですけどね、
う
ん、
ああそうね、
だからリファクタリングをすることによって今後の開発コストが何パーセント下がって、うん、だから今リスクを取ってでもやった方が絶対に得なんだっていうのを数字で説明できればいいんですけど、
うん、
そういう意味でこういうなんか使い捨てコードみたいなのが 今のプロダクトの何パーセントぐらい占めているのかみたいなのはちゃんと定量的に見えるような、
うん、
管理ができてればいろいろ立ち回りできるんだろうなっていう気はしますね、
うん。
使い捨てコードをどういうニュアンスで使ってるか分かんないんですけども、なんか二度とそこに変更が入らないコードであればもう読みづらくても何でもいいような気がするんですよねって感覚ないですか。要するにコードが汚くて辛いのって大体自分、まあ、自分未来の自分かもしれないですけども、
うん、
書いてる時の自分以外の誰かが読む時に、
うん、
手が入れられんぞこれはどうなってるんだっていうふうに歩く時だと思ってて、
うん、
つまりそういうケースが起こり得ないのであればブラックボックスで何の支障もないと思ってるんですよね。ない、その感覚。
もう前提が結構強いなって感じなんですけど、うん、まあ、それはそうじゃないかな。
そこに絶対に不具合がないっていう前提がないと、
うん、あ、そうそうそうそう、もちろん、うん、
ま
あ、
そこに絶対が不具合がないことは多分保証できないから、
うん、
まあ、バグはね、そうね、
その周辺にバグがあった時にそこじゃないって絶対に言えるのかってなった時に、うん、そこはやっぱ調べざるを得なくなるから。
なるほど、
うん、まあね、あと例えば僕の立場上だと iOS エンジニアなんですけど、まあ、そういう人が変わりましたとか、iOS の SDK でその API 使えなくなりましたとか、
うん、
あることを考えると、まあ、結構高い確率でどのコードも変更されうると思って動かなきゃいけないですね。でその時にガチなブラックボックスとしてその変更に耐えるかっていうのは、まあ、かなり期待値は低いので、ある程度周辺のコードを読んで理解しつつ変換していかなきゃいけないとなると、まあ割と高い確率でその綺麗じゃないコードと向き合って変更するってことに遭遇するのでっていうのはありますね。
ってことか、そういうことか、
うん、
つまり機能開発とかいう上では変更しないんだけども、うん、その言語仕様そのものが変わった時に変更というか手を加える可能性があるっていう、
うん、そうそう、言語仕様とか iOS の API だとか、まあ、要するになんだろうな、その、まあ、どのコードもだけど基本的には何かのプラットフォームの上で動いていて、
うん、
でマーケットのユーザーとインタラクトしているわけで、
うん、
コード自体あるいはプロダクトの機能が変わらなくても周りの変更、周りの環境の変更によってそのコードの立ち位置が揺らぐっていうことはよくあると思っていて、特に iOS のソースコードっていうのは、 iOS アプリのソースコードっていうのはよくそれにさらされるなという感じですね。
はい、あ、そうか、 iOS というか、まあ、Swift という言語が割となんか広報互換ですか、うん、互換を崩しまくるやつってことですか、
まあ、崩しまくった実績があるし、
うん、まあなんか API とかで何かとつながってるとそれは避けられないですよね、
うん、
か何かのミドルウェア使ってたりすると、
はいはい、うん、まあ、Ruby 言語がそうですね、割と互換性保ってやってくれるからその辺を感じづらいのかもしれないなって今言ってて思いましたけども、うん、まあ、確かになんか、あと今感じたのはなんかすごいブラックボックスでいいって言ったんですけども、なんかやっぱ自分が扱う可能性があるスコープの範囲内はブラックボックスじゃいかんですね読んで免停できるようにしておかないと自分たちのコードなので、
そうね、
だからなんかブラックボックスでいいのは、まあ、OSS もなんかケースバイケースだから難しいんですけど、うん、あの自分たちのスコープの一応外にあるっていうようなところは、うん、まあ、そうあってもなんとかなることが多いのかなっていう感じはしますね、うん、まあ、ただ結局 OSS とかになってくると結局自分も貢献していくことを視野に入れてやらないといけないので、まあ、まあ、程度というかケースバイケースっていうところには落ち着くと思うんですけど、うん、
まあ、OSS は大体メンテナーがいるので、まあ、メンテナンスの責任みたいなのは、まあ、ただのコントリビューターあるいはただのデベロッパーは持ってないですね。
で、まあ、そうね、まあ、最終的にそこは絶対いじらんだろうと思ってても、いじることがあるよねっていう反論をいただいたっていう認識なんでまあ確かにそれはそうだなって思った。
いじらんなら確かにいいんだけど、多分いじるし、特にアユースとかは結構いじるよっていう話ですね。ですね、
なんかなんちゃらの法則とか名前がついてそうですね、いじらないと思ってたところを実はめっちゃいじるみたいな
そうそう、
性能と戦ったりするともうどうでもいじりますからね、
うん、まあ、性能っていうのも確かにそうですね。
なるほどね。実は言語として優秀というか、なんか環境として優秀なのって、そういう変化とかでもいじらなくてもなんとか動くっていうことも入ってくるのかもしれないなって思いました ね、
うん、ね、それだけ見ると、例えばセルフトリオブジェクティブ C の方がロバストで優秀ですっていう話になってきて、うん、まあ、例えばね、今でも iOS でも SDK の界隈とか、まあ、オブジェクティブ C なり C なりで書くっていうのは割とある話だと思いますね、うん、
まあ、ただそのかける、そもそも人員が少ないみたいな話になってくる。
そうすると、ね、そういう当然開発コストも高いし、どうすんのっていうのと、まあ、トレードオフで。
コボルエンジニアとか、その辺とかにも通じていきそうな感じがしますね。書かれてるとこはいじれないけど、今度はいじる人が少なくなっていくみたいな。
うん、
面白いな、その辺も話して。
そうですね。なんか、昔、ガラケーの開発とかで、なんかユニックス系を結構、できるエンジニアが急に必要になって、結構年いった人が駆り出されてました。なんか結構なんだろうな、割と一時期90年代とか2000年代頭ぐらいって Windows 全盛時代で、うん、Windows 系のエンジニアばっかりになってしまって、
うん、
で携帯のなんか開発で Unix 分かるやつが大量に出てた、若いやつ Unix 分かんねえってなって
ああ、逆に時代を遡ればいたわけなんですね。
そうですね。
うん、
で結構割となんか、まあ、シニア、まあ、シニアなのかな、
うん、
クラスのエンジニアとかをかき集めて開発とかしてた時期がありますね、
うん、
あるみたいですよね、なんかね、うん、結構ね、そう、なんかその瞬間的にはお仕事がなくなったように見えるかもしれないですけども、なんか競争相手も同時にどんどんいなくなっていくので、同じ技術をずっとやってることによって、うん、需要がそれはそれで割れてくることがあるのではっていうのは、
うんうんうんうん、
ちょっとフラッシュとかわかんないですけどね、今。
確かにフラッシュエンジニア。
アップルにやられた感じがするので、まあ、あれはちょっとかわいそうな感じがしますけど、ね、うん、なんかそれがどこかで使われてる限りは。
うん、
でもそうですね、その 2C 向けのフラッシュは死んだかもしれないですけども、実は 2B 向けのフラッシュというか、
うん、
なんかもう密々でもう変更されないフラッシュの何かをメンテしてるところでは需要がありそうですよ ね、うん、
ね、すごいの作っちゃってもうそれをメンテし続けるしかないみたいなのがあるかもしれない、
うん、まあ需要と供給なんですけど、
ね、うん、まあ、フラッシュはね、なんか 2C のサイトで見れなくなってるサイトが昔のサイトがいっぱいあって悲しいですけどね、
うん、まあ悲しさはありますね
いや2000年代前半起きた我々としてはもうフラッシュとね、あの、うん、ミームというか文化とは切っても切り離せない世代です。
そうそう
そう、楽しかったですけど ね、
フラッシュ大好きすぎてバイナリとか解析始める
いやそうだよすげえめっちゃガチ勢だ、
ね、
まあ、フリーエンジニアって割とフラッシュやってた人多い気がする、
うん、フラッシュも僕はコンテンツ作れないですけどね、うん、
あ
ー、うん、あのパースはできるんですけどね
いろいろやってますねよし、じゃあ何だろう、 次のコーナーに。
次のコーナー。
うん。三上さんにですね、ちょっと、第1コーナーですね。はい。ちょっと前の私に伝えたいコーナーは、ということで、このコーナーの趣旨としては、三上さんが、まあ、ちょっとテーマガラッと変えまして、近況、まあ、最近あった話に関連づけてでもいいんですけども、まあ、例えば3ヶ月、半年、まあ、5年、3年、5年とかいうスパンでもいいんですけども、そのスパンで前の自分にこういうことは知っておけばよかったなっていう学びみたいなのはないかなってことをお伺いするコーナーでございます。
なるほど。いやでもこれ本当さっきのフリーランスになったきっかけの話なんですけど、お金は大事だよっていうことですよね。
実際お金に余裕があったらフリーランスになってなかったとかっていう道はあるんですか？
なってなかったかもしれないですね。
結果的にはなってよかったんですよね。肌が似合う。
そうですね。まあまあ、if の話をしだすとわからないんで何とも言えないですけど、まあ別に悪い選択だったとは思ってないですね。
ってことはお金はなくてよかったんだよ。
いや辛いっすよ。
辛い。
なんか通帳見ながらこう家賃とか税金とか引き落とす額計算してやべえ足りるかなって睨みながら生きていくの。
三上にもそんな頃があったとはっていう。あれ、ちなみにさっき DNA にいた話してましたけど、お金払えなくなったのって DNA
の次です
ではないですよね。流れ上 DNA がランアウトしたのかと思ってちょっとドキッとしちゃったけど、そんな事実はない。
してない気がしますよ、ね、私はしてない。元気にやってると思いますよ、ね、
うん、なるほど。その時点で蓄えがあったら、フリーランスにならずフリーランスの良さに気づくこともなくっていう、う
ん、正直蓄えが全くなかったわけじゃないんですけど、ちょっと崩しづらい形で持っていたので、
うんうん、なるほど。
ああ、何か金融資産に変えてたってことですかね。
現金、現金化しやすい形で持っていなかったってことですね、
はい、っていうことですね。出せなかったから、まあ、今すぐ現金が欲しいってことで、
そう、ある程度現金持っとかないといかんなと、
うんうん。
でも実際それは建前じゃなくて本当にそんな感じ、まあ本当にそんな感じだったんでしょうけど、なんか、
うんうん、いや本当にそんな感じでしたね。
ああ、なるほど。へえ。
そう、家賃9万引かれるのに通帳を見たら10万しか入ってないって。
おお、熱い。
熱い。
熱い。え、定期預金とかそういう現金化しやすいものに持ってたみたいなのはなかった？
まあその時はちょっとタイミングが悪かったのもあって、
はあ、
うん、なるほど。ちょっとまとまったお金を使った後だったみた
いな。ああ、うん、じゃあガバッて出てった後にさらに引かれ始めるみたいな、
はい、で入ってこないみたいな状態になり、で通帳見て、あ、やべえ足りねえって思って、なんかポイントで一生懸命携帯代払ったりとかして、これで足りるかなっつって、で家にあるモニター売りに行ったりとかして、これで家賃払えるわっつって。
じゃあお金は大事だよっていうのは当時の自分に伝えたい。
そうそう、うん、現金ができる金は持っとかないといけないなっていうのと、まあ、逆に良かったのが本当エンジニアで良かったなっていう気がする。多分エンジニアじゃなかったらあんなすぐ仕事見つからなかったなって、うん、
あ、確かに5年ぐらい前ってことは2014年、
確かに2014年、
全然エンジニア加熱してますね、
うんうん、っていうのは、まあ実は同じ頃に似たような境遇だった知り合いがいて、
はいはい、
彼と二人でよく、いやエンジニアでよかったわ、エンジニアじゃなかったら死んでたわって
あの、いい話じゃないですか、
うん、確かに。
リスナーの皆さんもエンジニアだと思いますので、エンジニアでよかったですね、うん、いや一言みたいに言ってます、ね、
いや本当によかったな、
よかったな、
うん、明日から働こうと思えば働けますからね、
うん、
いや分かんないよ、なんかこうそう思ってたらさ、エンジニアあることに価値がない時代がやってくるかもしれないんやで、
うん、
シンギュラリティシンギュラリティ雑に言ってますけど技術得意でシンギュラリティ、
うん、まあ、ここまでエンジニア持ち上がっちゃうと本当にそんなことあんのかなって。
いや危ないやろ、持ち上がってるからこそ危ないと思うけどね持ち上げられすぎな気がしてるけど、まあ、程度が分かんない、うん、そのビットコインのなんか今が、ね、てっぺんだと思ったらさらに上があったみたいな、
うん、
なんかそういう話と近いような気がしてて、
うん、
ただ加熱してることだけは確かみたいな、
うん、
じゃあどこの相場が普通なんだみたいな、不動産相場とかも近いかもしれないですけど、どこまで上がるんだみたいな、うん、チキチキレースやってるみたい な, なんか怖さはありますよね、うん、狙ってると
、うん、どうなんでしょうね、うん、まあでも、まあ、日本とか東京のなんかエンジニアのレベル感だと まあ、そんなになんか加熱してる感はないかなっていう感覚は私ありますけどね。
あ、そうなんですか。どこと比較してる
か、まあ、シリコンバレーとかはちょっと加熱してるかなと思うけど、
あ、
うん、東京はまあそんでもない、そんなでもないんじゃないかな。
かわいい、
うん、まあ、まあ割と適正に、 数年前とかが適正じゃなさすぎたかなっていう、
あ、
適正に近づいて、うん、まあ、それよりひょっとしたら上振れてるかもしれないけどぐらいかなっていう、
うんうんうん、まあ、じゃあ順当にちゃんと、なんだろう、お給料とかも上がってきてるっていう流れの許容範囲に収まってるっていう
かなってとは思うと言いますけどね。別になんか東京で高いから中国に出してみたいなってやっても、別にそんなに中国もう安くない、
安くない、
うん、む
しろ高いじゃないですか、東京より、
うんうん、とかそういうことを考えると、
うん、あ、そうかそうか、そうか、
別にそんなに高騰してる世界レベルで感じはないのかなっていう気はする、
うんうんうん、結構いいですね。でもその視野、グローバルに見た時の視野っていうのは、ね、っていうのもやっぱ国内のなんか国内、まあ、東京なのか、まあ、日本国内なのか分かんないですけど、で見た時はやっぱ非エンジニア職に比べて少しやっぱ色がついてる気はするんですよね、
うん、それは確かに、
うん、そう、でそれがまあ別に、まあ、市場原理としてそういうもんやっていう風なのもあるのかもしれないんですけども、でも非エンジニアの職種の人かと思ったら、まあ理不尽なこととかなって、で感情の話としてそこでなんか変にバタバタしてしまうぐらいだったら、まあ、やっぱりそこは、まあ、本当に大元にあるのはただの市場原理だと思うんですけども、なんか能力のできるできないとかにやっぱり給与っていうのは紐づきがちじゃないですか、
うん、
っていうのがまあ難しいなっていうのは最近の、なんだろう、自分の関心っていうか、どう説明すればいいんだろうというか、ね、さっきのなんか時給1000円とかいう話とかで言って、なんかエンジニア的にはまあそれ普通だよねっていうか、まあ、むしろまだもらえるでしょみたいな話とかしてるんだけど、
うん、
あの一般の話で言うと、いやどうやらそうじゃないらしいみたいな、
まあね、エンジニアの時給は一般と比べたら高い
っていうのがあったりとか、
うん、それエンジニアの間では普通だよねで通せるのかもしれないけど、それでいいんだっけっていう話もある。
でまあさっきの話で言うと、まあ、相場としてはそうですね、別に特段突き抜けて高いわけじゃないんですけども、自分自身の意識としてはなんか謙虚でやっぱりいたいなというか、常にそれ以上の価値を出すっていうのは意識していきたいなっていうのを改めて、ね、思ったり思わなかったりしたわけですけど、
うん、
そうそう、
エンジニアが結構やっぱ非エンジニアと比べてちょっと変わってる、
うん、
その給料レベルに関しても、まあ、働き方に関しても、
うん、
なんか、うん、どうですかね、違い、違和感じゃないけど、違いがあるというのがいつまで続くのかっていうのはありますね。
結構まあ難しいですね、まあ、その辺の話も、ね、していきたいですけど、
うん、
こう結局同じ会社なり何なりプロジェクトなりで働いてるってことは同じ方向を向いてるはずなんですよ、
うん、
なんですけども、まあ、よく言われるビズサイドデブサイドみたいな使い分け方をされたりとか、開発はこうだからとか、なんかエンジニアこういう生き物だからみたいな、まるでなんかエンジニアに人間じゃないみたいな感じで扱われることもあったりするわけなので、
うん、
そこはなんか深掘りしていく回があったらしていきたいです、
うん、
ですです。まあでも三上さんの3年前の自分に言いたい、まあ、5年前の自分に言いたいこととしては、エンジニアでよかった、お金は大事っていうことですね、
うん、
じゃあまあなんかこの流れで聞いちゃいますけど、じゃあリスナーの皆様、シニアエンジニアの皆様にこう自分からこう自分の哲学がこうだみたいなのがもし三上さんの方でありましたら
哲学漠然と思ったなんだろうな、いやあんまりなんかこう肩肘張って仕事したくないなって最近割と思っていて、
う
ん、なんか割と自分のペースで楽しくできることが一番大事かなってい うのが割と心情ですね最近、
はいはいはい、
なんか何生優しいことを言っているんだと言われそうですけど
いや俺もそれはですけどね、あの結論で言うと、
うんうん、
というかなんか逆になんか そうじゃないよっていう風な意見とかも聞こえてくると思ってるんですけども、そう思ってる方になんかどういう風に自分はそのマインドセットが変わったかとか、最近そう思ってるってことは前はそう思ってなかったっていう前提があると思ってたんですけど、三上さん的にはどう？
そうですね、最近、うん、そうだな、まあでも昔は結構野心的というか、
うん、
なんか成長したい的な気持ちは若い時は、
うんうん、
まああったので、
ありますよね、
なんだろうな、ちゃんとこう、まあ、最初 SIR とかにいたからちゃんとコンサルレベルのことができるようになりたいみたいな、
うんうん、
そういうのはあって、 結構ビジネス書的な本とかもエンジニアリングの本以外にもすごい読んだりとかはしてたんですけど、まあ、最近は自分が面白いと思える本読めばいいやっていう感じに変わってきてますね。
肌感的になんか どれぐらいの年齢ぐらいから変わってくるかとか、まあ、年齢なのかその周りの周囲の環境なのか分かんないですけど、
まあ、でもフリーランスになってからかな、特に思ったのも。
じゃあ5年前ぐらいと、
うん、
やっぱりフリーランスっていうのは一つの三上さんの人生においても切り替えてるっていうか、
あるし、まあ、会社員でこう自分のスキルをいくら上げても結局社内政治みたいなのをちゃんと回さないとどうしようもないみたいなところもあって、はい、うん、別に社内政治に強い人間になりたいっていう気持ちが全くないので、うん、
あ、
なんかそんな勉強別にしたくないしっていう気持ちもあってフリーになって、うん、あ、それはもう僕はしなくていいなって、うん、じゃあ自分がなんか面白い興味があることで、多分なんか面白いと思えることって多分みんなもきっと面白いと思うようなことで、多分今後流行ることだと思ってるので、自分の感覚で好きなことやってればきっと生きていけるや、うん、みたいな、割と軽い感じで肩凝らないように生きていこうかなみたいな、
うん、思想がすごいフリーランスっぽいっていう表現があってるか分かんないですけど、なんか、なんか向いてるんだなって思いました、ね、
うん、
なんかその境地に行くことあるかな、まあ、これから先分かんないですから
ね、分かんないですね、
自分も
なんか会社員やってて疲れたってことですよきっと
そういう、ね、あの人生の先輩なんて、まあ、エンジニアの先輩でもあるのかな、楽しみだなっていうのは、まあ、あの我々も肩肘張らずに、
うん
うん、ね、このポッドキャストに関しては本当に肩肘ただの趣味ですからって感じで、まあ、今後もやっていけたらと思います。
はい、
はい、ではちょっとですね、まあ、話も縁も滝縄というか話も盛り上がってきましたところで、
うん、
締めに入りたいと思います。
はいはい
はい、今日は、ゲストに三上さんをお呼びして、お送りしてきました。三上さんありがとうございます。
ありがとうございまし ました。
です、はい、キノコル FM では皆様のお便りをお待ちしております。
お便りご感想につきましてはツイッターでハッシュタグシャープキノコル、ひらがなでキノコルでお願いします。
次回は2週間後ぐらいにまた、公開したいと思います。もしゲストにいらっしゃいたい方という、うん、既得な方がいらっしゃいましたら、私トレビーか、バンジュさんの方に、まあ、ツイッターなどでメンションいただけますと幸いです。それでは三上さん、今日は長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回お会いしましょう。